始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
はい、こんばんは、いつも通り、川端です。京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いてます。
はい、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。京都アンテナで出てきますよね。
そう、京都アンテナで検索したら多分一番上に出てくるはずです、
うん、すごい熱い思いがいっぱい書かれたコラムがいっぱい書かれてるのでぜひ映画好きの方見てみてください。いや、この間有人くん東京行ってきたんでした。
そう、1月の末から1月の末にちょっと東京の方に見たい展示があったんで、うんうん、行ってきたんですけど4日間ほど、うん
う
ん、
4日間、うん、
東京って意外とあったかくて、
うん、あ、そうなんや。
そうそう、まあ、ちょうどなんかそのあったかい時と重なったらしいんやけど、うんうんうん、こっちが帰ってきた瞬間に寒っと思って、うん、
いや今日もちょっと雪ちらついてるしねまだまだ冬真っ盛りです ね。何見てきたんですか。
ね、アピチャポンウィラセタ君っていうタイの、うんうん、ちょうどこの前京都だったら映画やってた人 その映像のインスタレーションとか、うんうん、あとナムジュンパイクっていう、うんうん、もうこの人もその映像のインスタレーションの大御所の人、うんう
ん、いや、ナムジュンパイク生で見たかったな。
いや、生で見てむちゃくちゃ良かったよ、
うん、いいよね。そう、なんかブラウン管をぶわって積み上げたりするような作品がね、そうそうそう、有名なんですけれど、
ね、なんか、うん、ろうそくを使った映像の展示があったんやけど、そう、あの本物のろうそくをリアルタイムで壁に投射するっていう作品があって、うんうん、で幸運にもそのろうそくが変わる瞬間に立ち会うことができたっていうので、うん、
幸運。
そう、
でもめちゃめちゃ原始的な投影方法ってこと。
それがもうめちゃくちゃ良くて、
あ、いいね、ナムジュンパイク。いや、今日はまあでも、あ、いいね、アピチャッポンとかナムジュンパイクとかアジアの人の名前がね、こう連なった後で、ね、うんうん、今日ご紹介する作品についてですが、まあ皆さんね、少林サッカーとかはどっかで見たことあるんじゃないかな。まあもし絶対ね、タイトルは知ってると思うんですが、うんうん、その少林サッカーの監督チャオシンチーが描く最新作になります、はい。人魚姫っていう作品なんですけれど、はいはい、これが、2月18日から3月10日まで南海館で公開となるんですが、めっちゃ面白いのでちょっと今日これ喋ろうかなと思ってざっくりと、まあ、説明をすると、もうファンタジー超大作なんですよこれ。
そうですね、
うんうん、若き実業家の男リュウっていう人と、絶滅の危機に瀕した人魚族の娘シャンシャンっていう女の子の間に恋が芽生えるんですけれど、はい、環境破壊を続ける人間たちと人魚族っていうのがもう戦いを繰り広げてるっていうような関係でうんうん、うん、その中で二人の恋愛がどうなっていくかっていうような話なんですが、そのリュウっていう男自身がその人魚姫、人魚族たちが住んでるその入り江を開発しようとしている実業家でみたいな。
まあ、なんかその若き人魚のシャンシャンがその竜を暗殺するために送り込まれるっていうのが、まあ物語の発端というかね、う
ん、物語の発端で、うん、やけどなんかちょっと、まあもちろん竜はそのシャンシャンが人魚族だっていうことも、自分を暗殺しに来てるっていうことも知らない中で、二人の間にこう恋が芽生えていって、さあどうなる人魚族、人間たちみたいな内容なんですけれど、どうでした、見ていただいて。
いや、なんか安心というか安定のはちゃめちゃ具合のチャオシンチ、うん、
本当に安定のチャオシンチでしたよね、
うん、相変わらず下品な要素もあるし、うんうん、あと意外とエグいというか残酷というか、
いや結構エグいシーンあったよね。
そうそう、意外とね、
うん、うんうんうん、なんやろうな、なんかせやな、
もしかしたらなんか引くわって人がいるかもしれないけど、うん、
ラストでしょ。
そうそうそうそう、うん、でもなんかね、うん、そういうのも含めてやっぱりチャオシンチーの魅力なんじゃないかなっていう、うんうん、
確かに
良くも悪くも一昔前の香港の持つなんかきれいみというかさ、うんうん、そういうのを未だに引きずってる、
引きずってるよね、うん、まあ、チャオシンチーって少林サッカーの主演の人なんですよね。
そうそうそう、
もう自分で主演して監督もやってるっ
ていう、もともと俳優さんで、うん、まあ、90年代半ばぐらいから監督もし始めて、うんうん、でもう今やその監督の方に専念しだしちゃったっていう。
そうそう、なんかね、見た目としてはちょっと金城武さんみたいな感じなのかな。そうそう、イケメンやんね、うんうん、まあ、彼が描くその人魚姫、現代の人魚姫なんですけれど、まあ、少林サッカーの頃からそうなんだけどなんかこう なものすごい制作費をかけてるんやけれど、うんうん、ちょっと安っぽい CG が売りじゃない？
そう、なんかね、うん、この人の映画っていつも CG がなんか安っぽいんやけど、うん、その反面すごいいいセットを作ってて、
うん、あ、うんうん、
そうそう、もちろんなんかあの、まあ、少林サッカーはなんか言ってみたらグラウンドやからそんなにないけど、うんうん、その次に作ったカンフーハッスルって映画のその集合住宅地のセットとかもすごい良かったけど、
うん、あ、そうなんや、
そうそう、それと同じように今回もその人形族が住んでる、うんうん、あのナンパ船跡っていうのがものすごい、うんうん、
あっこすごいよな、
そうセット、
あの遊び心、CG とセットの遺言みたいな、
そうそう、遊び心溢れてて、
うん、
あ、ちゃうしんち的空間やみたいなね
なんかでも随所に遊び心があって、なんか人魚族って、まあ、人魚だけじゃなくてタコ男みたいなのもいるんやけど、
そうそう、
下半身がタコで上半身が人間っていうその人魚族なんやけれど、うんうん、すごかったね、タコ兄さんのあの荒ぶりというか
タコ兄さん、うん、あの基本いじられるっていうね、
うんうんうんうん、
あのひどいいじられようよ
ね本当に痛い痛い痛い、タコの足が痛いみたいな、もうぜひ見てほしいんですけど、もう私もそこ腹抱えて笑ってあの何やろ、人間に化けて、まあ、そのタコ兄さん自身もそのリュウの暗殺に加わっていこうとするんやけれど、うんうんうん、そのね寿司屋の大将に化けるんですよね、
そうそうそうそう、
あのシーンほんまにめっちゃ面白かったなんかもうほんま見てほしい、なんか元気になれる、
あの顔芸合わせて面白いっていうね、う
ん、いや本当に面白かった、
リアクション芸の究極系みたいな、
究極やね、うん、なんかこの、 その主演のシャンシャンをあの演じてる女の子は、
はいはい、
12万人の中からオーディションで合格した子なんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
らしいけど、うん、12万人のオーディションってどんなんやっていうね、うん、
いやほんまにどうやって 12万人ってどういうことみたいな ね、 ね、
あの一つの、うん、なんか市とかそれぐらいのレベルの人数から一人選んでる
っていう、一人選ぶっていう、あでもほんまにその12万人から勝ち残ってきただけはあってめちゃめちゃ光ってて、この子の顔芸もすごくない、
うん、
この女の人の
すごいね、なんかこうデビュー作じゃないんやけど、うんうん、まあ、言ってみたらこれでブレイクなわけで、
うんしたね、うん、
この作品で結構ひどいいじられようというか、ボロボロになってるよ、この子っていう、
ボロボロなってる、いやめちゃめちゃ美人な人なんですけど、うんうん、もう最初の登場シーンがひどかったよね、
ひどいよね、
ひどい、
これがヒロインっていう感じで出てくる
っていうような感じで出てきて、運に刺さるわ、手踏みつぶされるわみたいな
あそこはもう完全になんていうかな、うん、ドタバタというか、うん、スラップスティックコメディの、うん、
せやね、
そう今時こんなドタバタやってくれる人そういないよっていうね、う
ん、そうそうそう、なんか日本じゃまずもう作られないぐらいのドストレートなコメディ、うんうんうん、かなって思う。でもなんか結構その、まあ、有人くんが指摘してくれたんだけど、結構今の中国に対するメッセージみたいなのかね、うん
うん、そうそう、あのね、うん、この映画あの始まった時に、うんうん、まあ、言ってみたらなんかその人魚族があの虐げられてるっていう象徴的な感じで、うんうん、実際のその環境破壊の映像とかが流れたりするんやけど、うんうん、オープニングにね、うん、そこにあの、うん、ドラゴン怒りの鉄拳のテーマ曲がバンってかぶさるっていうオープニングなんやけど、これを見た時に、うん、あのまあ、もちろんそのチャウシンチって言ってみたらそのブルース・リーとかジャッキーとかそういうカンフー系の映画大好きみたいな人やから、
うん、
まあ、その選曲自体は全然おかしくはないんやけど、
うん、
なんかちょっと今までと違うぞって思って、
うんうん、
そう、なんかチャウシンチ本当になんか怒ってるんじゃないのかなっていう、
怒りの鉄拳をかましたい、
そうそうそう、うん、来てて、
うん、
でなんか映画を進めて、うん、あの見進めていくうちに、言ってみたらその人魚族って、
うん、
その少数民族とか の、
うん、うん、
あのメタファーであって、それがすごい迫害されてるだとか、
うん、
あのまあ、それを破壊しようとするその資本主義社会の現代中国だとか、
うん、
結構なんかものすごい馬鹿げた内容に見えるのが、うん、あの真っ当なメッセージ性を含んでるんじゃないかなと思って、
うんうんうんうん、
でもちろんその前半 の、 そのダバタ部分すごい笑ったんやけど、うんうん、後半になるにつれてこれ笑えないぞっていう、
いや笑えんかったね、うん、ラストシーン、
そうそう、
ちょっと、
うん、なんか本気でチャウシンチなんかメッセージ伝えたいのかなって思って、
うん、なんかそういうのが多分伝わったんやろうなって思うんやけど、うんうん、中国の歴代ナンバーワンの興行収入を叩き出した
よ、ね、まあ、もちろん今なんかその中国の映画産業っていうのはすごい、
うん
う
ん、
あのもう右肩上がりの状態で、うんうん、そのハリウッドとかも結構協力関係にあるようなぐらいなんやけど、
うんうんうん、
この映画歴代ナンバーワン、あ、中国だけじゃなくて、うんうん、アジア全域 で、
アジア全域で、ね、
ナンバーワン、
まあ、そのメッセージ性、まあ、気づく人は気づくし、うんうん、でもそれがなかったとしてももうお年寄りから子供まで本当に誰でも笑えるような内容になってるっていう、
ドタバタやし、あの言ってみたらロマンスでもあるし、
うん、
ファンタジーやしっていう、
っていうところで、まあ、広くまあ見られてるんやけれども、
うんうん、
まあ、日本では、まあ、まあ、ミニシアター公開ということでね、
そうね、なんか、うん、あの全国巡回上映みたいな感じで一気に拡大、うん、 後悔じゃないっていうのは、うんうん、やっぱりなんか悲しいなっていうか、まあ、自分もその吉田館長も、うんうん、まあ、言ってみたらなんかその子供の頃とかは全然ジャッキー・チェンの映画とかがまだまだその大きいスクリーンで見れた世代やけど、うんうん、なんかふと気づいたら、うん、あの香港映画とか中国映画って、うんうん、その対策系でもビデオスルーやったり、うんうん、あの南海館とかそういうミニシアターとかで、うん、あのひっそり上映してるみたいな、
ね、うんうん、
なんかそれってすごい日本ガラパゴス化が進んでるんじゃないかなって思ってて、
さあ、ね、なかなかその自分がじゃあ映画見に行こうかってなった時に香港中国映画がそこのラインナップからあんまりね、そうそうそう、外れてきてる感はありますよね。
なんか話題になりづらいのか何なのかわからないけど、うんうんうん、
やっぱ好きな人はすごく根強く好きでいてくれて応援してくれてるんやけれども、
う
んうんうん、広くこう行かないっていうか、
そうやね、
すっごい面白いんですけれどね。
そう、それこそあのチャウシンチの少林サッカーぐらいが、うんうん、あのすごいヒットした以降、うん、なんかそういう風な大きいスクリーンでお目にかかる機会ってなんかどんどん減ってきてるんじゃないかなっていう、じゃあ、
ね、大きいスクリーンでやってもなんかそんなにそのにぎわってなくて、うんうん、結局そのミニシアターになっていったのかなっていう感じはね、うんうん、ガラパゴス化、
まあ、もちろんなんかそのシンゴジラとか、うんうん、そういう国産の映画が大ヒットするのはすごいまあいいことなんやけど、うんうん、でもやっぱり日本ってアジアでしょっていう、
そ
や
ね、そう、なんかアジアでは歴代1位ってなってるけど、じゃあ日本で人形姫何番目やろうってなった時に、うん、まあ、やっぱり、まあ、君の名はとかこの世界の片隅にとかの影にまあ隠れて、そうそうそう、なんていうのかな、やってることが広く伝わってないんじゃないかなとかも、
なんかね、うん、ひっそり公開はもったいないなってすごい思う、ね、
うん、そうなんですよね。だからまあ声を大にして言いたいんですよ。面白いんですよ、香港中国映画っていうのは。そうで、なんかね、ちょっとこの先しばらくあのアジア映画を結構上映する機会が多くて、南海館、はいはいはい、からまあちょっとね、あのアジア映画の面白さを知ってほしいと思ってオールナイトすることに
いいですね、
したんですよ。うんうん、でやっぱりまあその香港映画って言ったらもうやっぱドラゴンなんじゃないと思って、でまたそのドラゴンっていうタイトルがついてる映画っていっぱいあるじゃないですか。
あるね。
うんうん、かその中からちょっとあの今上映できるものを選んだんですけれど、あの2月18日にドラゴン危機一発すぎナイトっていう
最高やね。
うん、そうオールナイトをするんですよ。で、あの女ドラゴンと怒りの未亡人軍団のコメンタリー版、あの三浦純さんと安西はじめさんがあのコメンタリーしてるバージョンと、ほうほう、あのドラゴン危機一発97っていうのをあの東京の新聞芸座さんでオールナイトするっていう情報を見て、はい、あ、これできるんやと思って、ほうほう、あの文芸座さんにその どこからこう上映できるなんか聞いて、で連絡して決めたんですけど、うんうんうん、あと一本がなかなか決められへんくて、ドラゴンってついてるのはいっぱいあるんやけれど、
まあ、いざ配給権があるとか、
あるとか、じゃあこの中でやるんやったらどれがやろうっていうのを、まあ、ちょっと有人くんに相談したら、片腕ドラゴンがいいんじゃないかって言ってくれて、まあその3本でオールナイトするんですけれど、
濃いラインナップ、ね、
めっちゃ濃いラインナップ、うん、なかなかこう
あのドラゴンでついてるのにブルース・リーやらへんのやみたいな、そういうツッコミはまあ、
まあ、まあちょっと置いときましょうっていう、うん、ドラゴン危機一発97はあのブルース・リーのバージョンじゃないんですよね。あのドニー・イエンの方なんで、
いやでもドニー・イエン、うん、今でもほらちょうどスター・ウォーズ、うん、ローグワンでさ、
うん、
あのチアルード役で、
あ、は
そうそう、あのものすごいいい演技してて、うん、
ああ私まだ見に行けてないね。
そう、でもなんかね、あのまた第二ブームぐらいなんかな、
うん、
来てるんじゃないかなって、うんうん、ドニーエンのその出世作ドラゴン危機一発97、
ドラゴン危機一発97ぜひね大画面で見てほしいんですけど、片腕ドラゴンの魅力私に語ってくれた魅力めっちゃ面白かったですよ。
あのね、うん、この片腕ドラゴンって、うん、まあ、名前の通り、うん、あの片腕なんですよね、
うんうんうん、
そうで、あの主役を演じてるジミー・ウォングって人は、うん、あのこの人がいなかったらブルース・リーは俳優になってなかったっていう人で、
うん、
でなんでかっていうと、
うん、
このジミー・ウォングって人もともと水泳の選手で、うん、そっから映画界に入った人なん
や
けど、
そうなんや、そう、
言ってみたら、うん、あのカンフーできない人で、
うん、
で、うん、あのそのジミー・ウォングの映画を見たブルース・リーが、
うん、
何やこの偽物カンフーはと怒った結果、うん、映画界に殴り込みをしてブルース・リー俳優デビューっていう、
すごい、うん、もうすごいじゃないですか、歴史上のね、
そうそうそう、
人物を生んだ、
そうです、
作品であるっていうことなんですよね。
で、あのカンフー、
う
ん、ちゃんとしたカンフーはあんまできないから、あの片腕っていう、うん、
だからなんか途中で片腕なくなっちゃうんです
よね。そうそうそう、だからもう、うん、こんなに危機一髪な状況はないよっていうね、うんうん、
てか危機一髪どころかみたいなね、片腕なくなっちゃってるけどみたいなね。そうそうそう、いやなんかすごくない、なんか片腕で何
あの熱した砂とかに手突っ込んで鍛えるみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそう、とかなんか倒立なんていうの、倒立しながら片腕だけでこう歩くみたいなとか、
本当にね、ジミーさんのアイディアってすごくて、
うんうんうん、
例えばストリートファイターとかゲームで、ね、うんうん、出てくる、うん、手が伸びるインド人、
うんうん、
あれもジミーさんの発明やから、
そうなん、そうなんや、
ヨガって格闘技じゃないでしょっていう、うん、そういうのを、ね、普通に映画ネタとして盛り込んじゃうみたいな、
うん、ような感じなんや、うん、いやでも途中から完全に服の中に腕があるみたいな、ね、
そう、そこは見ちゃダメっていうか、うん、
膨らみは腕かなみたいな感じ、ね、もう本当に面白いんで、うん、あと女ドラゴンと怒りの未亡人軍団はこれもコメンタリー版ってね、まあまあ
でもすごいよね、うん、コメンタリー版を上映しようっていう意気込みすごいと思うけど、
そうそうそう、うん、そうやねんな、なんかちょっとキャッチーなことしたいなと思っていや、なんかその香港映画にピンとこなくても三浦淳とか安西はじめっていう名前にピンときた人にぜひ見に来てほしいなとか思い、ちょっとでも間口をと思うとこうなったんですけれどね、いやまあちょっとぜひともそのドラゴンが危機一髪すぎる瞬間をね大画面で見てほしいなと思うんですけれど、
だって、
うん、
ドラゴン危機一髪97とか、うん、片腕ドラゴンとか、うんうん、まあ、言ってみたらなんかそのカンフー映画好きからしたら名作なんやけど、うんうん、それを今スクリーンで一気に見る機会ってそうないから、
そうないんですよ、うん、だから、まあ、ちょっとね、なんてお口直しじゃないな、なんていうのかなちょっと、うん、女ドラゴンも挟まってるんでね、ゴリゴリじゃないんで、
そうやね、
うん、そうそうそうそう、
なんかいい感じにお酒とか引っ掛けてきたら、うん、もう超楽しいんじゃないか、
超楽しいと思う、うん、もうなんかうん、お菓子とかね食べながらいてもらえたらいいなとか思うんですけど、そうだから、まあドラゴンっていうのでね、まあ実は来月ドラゴンマハっていうのもやるんですよ。だからまあそれもあって、うんうんうん、まあちょっとドラゴン映画をちょっとやろうかなと思ってて、ね、まあドラゴンマハはちょっと3月にまたね改めてお話できたらなと思ってるんですけれど、はいはい、めっちゃ面白いんで、
もう早いことを見たい、
うんうん、そう大画面でねこれも見てほしいなっていう、タイトルからは想像できないぐらいめちゃめちゃちゃんとしたなんていうのかゴリッゴリの映画なんで、ムエタイ×カンフーのね、もうアジア最強格闘技の共演を見逃すなっていうような宣伝文句でやってるんですけれども、すごかったですこれ、うんうん、
でもこのなんか、うん、ドラゴン危機一髪すぎないと的な、うんうん、なんていうのな、そのちょっとわいざつさ、
うん、
もうやっぱりその人魚姫とつながってるよね、うん、そういう、うん、ちょっと怪しいというか、
うんうん、
これってどうなんやろ的な描写を今時臆せずやっちゃうみたいな、
そうそうそう確かにね、
まあ、だから人魚姫っていうタイトルのせいで、うん、なんか頭の中にそのディズニーのリトルマーメイドみたいなのが浮かんじゃってる人は、ねうんうん、多分びっくりすると思うよっていう、人魚姫
全然違うね、
そう全然違うよっていう、
うん、そういう、 うそういうロマンチックさはないよね、
そうそうそう、
うん、いやまあ本当に単純に面白いので人魚姫笑いに来てもらえたらなと思うんですけれども、
はい、
まあとにかくチャウ・シンジェ監督の作品って人間がよく飛ぶよね、
飛ぶね、
フィャーっつって今回も漏れなくすっごい飛んでますんで、
人魚も飛んでるからね、
人魚飛んでる、うん、これはなんかすごい何パチンコみたいなやつでバチーンって飛ばされてるよね、
そうそうそうそう、うん、やっぱりなんかそういうギミックの使い方とかもうまいなって思うよね、
うん、うんうん、そうそうそう、あとは人魚のオサみたいなおばあちゃんが出てくるんですけれど、うんうんうん、彼女の技がすごいっていう、
基本チャウシンチ映画では年取ってる人はむちゃ強いっていう、う
ん、確かにね本当に長老のいい味も出てますね、
長老無双最高やったね、
うん、最高やったあ、技すごくない、水芸がすごいよね
すごいね、
さすがに人魚族の長っていう感じなんやけれども、
うん、でもまあ結構本当に見どころというか、意外とメッセージ性を組んでみても面白いと思うし、うんうん、単純に見てみても面白いと思う、
うんうん、
人魚姫、
人魚姫ね、まあ、2月18日から3月10日まで3週間南海岸で上映してますので、ぜひ本当にお子さんとかね、おじいちゃんとかね、うんうん、お友達同士でも誘い合って見に来てもらえたらなと思います、うん、 単純に面白いです。
なんかすごい映画館向きの映画やなって思いました、
うん、これ、うん、そうそうそう、映画館で見ることに多分意味があると思う大画面でぶっ飛んでる人たちをね、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。じゃあ今回はこのあたりですかね。
そうかな、そうやね、うん、時間やしね、
うんうん、じゃあまた次回お会いしましょう。この番組は岩本金閣株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。